今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、本日は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
何が面白かったんですか？
いやいや、何にも面白いことなんかないですよ、生きてても。はい
絶望？
うん。
どうあがいても絶望？
もう絶病の1秒前。
最近思ってることがあって。
はい。
なんか、パンドラ的、ポッドキャスト大賞みたいな言ってたじゃないですか、この間。
はい。
だから、ポッドキャストアワードの結果を見たんですよ。2021年の。
はい。
見ました？
見てないです。
対象が、テレビ東京の、ハイパー、何でしたっけ？アンダーグラウンドグルメリポート。
はいはいはい。え？っていう番組。
そう。
うん。
そういうテレビ番組があって、それの、ラジオ版みたいな。
ああ。
のが対象だったんですよ。やってる。
主演がやってるってことですか？ラジオ。
主演？
あ、それ、ドラマじゃないですか？
ドラマじゃないですよ。ドキュメンタリー。
あ、ドキュメンタリーか。
で、それをメインでやってる方が、もともとテレビ東京のテレビマン？
うん。
の方なんですけど、奥さんが大橋美穂なんですよ。
おー。
うん。
元フジテレビ？あれか。テレ東の。
元テレビ東京。
ああ、はいはいはいはい。
大橋美穂アナウンサーね、あの綺麗な方。
はい。
だからまずその、テレビ東京のアナウンサーと結婚すれば、近道なのかもしれないですね。ポッドキャストアワードの。
でもう道ないじゃないですか、じゃあ。
いやいやいや。
ないに等しいわ、そしたら。もう。
やっぱこう、言霊系ポッドキャストですから、僕たち。
うん、
去年の、まあ、お気持ち表明会、ベスト10。
うん。
僕は、10人の中に、テレ東のアナウンサー1人入れてます。フラグは立っていると。
いやいや、何万とフォローしてるでしょ。
いや、あとはもう回収して
る人なんているでしょ。
いやいや、言霊力が違うから、そこら辺のやつら。あとはもう回収するだけ。
いやいや、アナウンサー別に僕も言ってるんでね、テレ朝の。
だからまあ、二人ともフラグ立ってます、ね。
まあまあ、そうですか。
それで、ポッドキャストアワードのそれ見てて思ったんですけど、なんか、そこそこ、ポッドキャストとして人気が出てきた番組を、
うん。
スポティファイさんが独占配信にしていってるんですよ、最近。
うん。
科学系のポッドキャストとか、そういう、お勉強系のポッドキャストを、
はい。
多分だからお金が発生してるっていうことですよね。俺全然詳しく知らないんですけど、Spotify 独占配信になるってちょっと嫌じゃないですか。配信する側からすると。
まあね。
うん、いろんな媒体で聞いてほしいです
よね。はいはいはいはい。
なのに、そこを乗るってことは、多分だから制作費が出るっていうことだと思うんですよね、Spotify さんから。
ああ。
それどう思います、黒猫さん的に。積まれたら、Spotify 独占配信になるのか、
うん。
どんだけ積まれようが、そのたくさんの人に聞いてほしいから断るのかっていうのをちょっと聞かせてください。気持ち。
15、6万もらえるんだったら、Spotify に行きます。
リアルそれは番組
に移行します。
番組に16万ですか、それとも16万16万ですか。
16万16万に決まってるでしょ。
ああ、
個人で16、16。
ああ、88でも行くけどない
やいやいや、低かったんだ。
いやいや、行かないですよ。それってどうなんだろうなって、リスナーさんには優しくないよね。だから強制的に俺らの番組聞きたいんだったら Spotify に プラットフォーム移動しろってことですから。うん。だ結構、動かせると思うんですよ。熱狂的なファンがついてるポッドキャストを囲えば、千人単位で Spotify に動かせるから、結構もらわなきゃダメですよって言いたいね。ポッドキャスターさんに。その金額で大丈夫？もっともらっていいんじゃないって。
まあ相場は上がりませんけどね。
うん、相場全然知らないんだけどね。なぜなら横のつながりがないから。知ってる人教えて。あ、そこ気になるわ。いくらで動いてるんだろう。そして、番組ごとに違うのかなって契約料が。
ああ。確かに。
これで、もう一つ言いたいのは、まあ、僕らも Spotify で配信させてもらってるし、
うん、
なんなら、いいポジションに置かせてもらってるから、
はい。
悪く言いたくないんですけど、Spotify のことはね。
うん。
お世話になってるから。なんですけど、その、もともとある番組、そして人気を確立してる番組を、Spotify オリジナルって言うんだったら、
うん。
一から番組立ち上げ、を手伝うか、その発掘しなきゃダメなんじゃないのって思うんですけどね。
ああ、確かにね。
うん。だって、ネットフリックスオリジナルって言って、全裸監督とかさ、
うん。
浅草キッドとかやってますけど、それはまあ、作ってるじゃないですか、ネットフリックスが。
うん。
もともとどっかでやってるやつを、第8話からネットフリックスでやりますみたいな。ことですよね。今やってるのは、Spotify が。
はい。
すごく正しい動きだと思うんですよ。その、全員 Spotify に移行させたいから、Spotify が囲うっていうのはわかるんですけど、途中から Spotify に移動させて、Spotify オリジナル独占配信ですっていうのは、どうなんだろうな。だからそこで言うと、僕らラジオトークで9月30日出来事やったと、始めた時に、うん、なんで乗っかったかっていうと、そのラジオトークさんから声掛けしてもらった時に、うちでサブ番組やりませんかってお声掛けいただいたんですよ。
はいはいはい。
だサブ番組だったら、1からだからいいかと思ったんですよ。僕らは、その、これから、ハンニバルレクチャー200個目のパンドラを月50万お支払いしますんで、うちで配信しませんか、うち独占でお願いできませんかって言われても。
わかりました。
断ります。
いやいやいや。50万はもう、乗りますね。
月50万お支払いしますって言われても僕らはね、
うん、
配信しません
なんでだよ。
オタクでは
めっちゃ頭悪いやん、こいつ。
だって、
50万だったらいけや。
確実に聞く人減るんですよ。
いいよ、お金もらえるんだから。
いや、配信しないあなたのところ
では。なんでだよ。
今、ポッドキャスターどれぐらいいるか知りませんけど、これ初の試みだと思いますよ。
はい。
いいですか？すごいこと言いますよ。引き金黒猫。あなたの会社、あなたのプラットフォームで、オタクのプラットフォームで、新たなサブ番組、月15万でやりませんかっていうお声いただけたら、やりますので、募集します
いやいやそれはやるだろ。
はい。
いやいやいやいや。
だからこっち側から言うのよ。
え？
最近の流行りは、だから、来てるポッドキャストに声かけるでしょ、プラットフォームが。
うん。
それと逆です。僕たちは、月15いただけたら、
うん、あなたの、いやいや、おごり高ぶってるだけやん、このおじさん。
いやいや、あなたの、
うん。
なんなら、これからプラットフォーム始めるんですっていう会社でもいいですよ。
いや、30出せないでしょ
よ。いや、だから、出せないって思うんだったら声かけなくていいです。
いやー、そうですよ。
はい。いや、それ黒猫さんが決めた数字ですからね、これ。
ええ。
15で、うちで、うん、何にもない、ただのほんのさらちみたいなホームページですけど、やりませんかっていう話でも大丈夫です。いただけたら、オタクで配信させていただきますんで、募集しております。
いやいやいや。
ただ、 いつまでも待ちませんので、6月いっぱいまで待ちますんで、お急ぎください。
めっちゃ上からじゃん。
オタクのプラットフォームのキラーコンテンツ作ります。
3個目ってことでしょ番組が。
はい。
あ、きついな
ぁ。でも仕事辞めれるんですよ。
疲れちゃう。辞めれんのかぁ。
いや、そうですよ。
それはやりますよ。
15ですよ。
夢あるな
ぁ。まあ、多分ね、誰もね、こうやってね、募集をかけたポッドキャストないと思うんで。
うん。
お願いします。聞いてる方。
30投資するんだったら、もっと違う人だと思うな。
だから、そう思うんだったらいいですって。ね、ディスカウントするんですか？
いや、譲れない、このラインは。
そうでしょ？だから、それでも欲しいんだって。30払ってもあなたたちが欲しいんですっていう方にお願いしてるんです。急いでください。先着一企業です。先着一企業ですよ。お願いします。今流行りなんでね、独占配信。
こんなアホアホ実業家いるかな。
譲れないラインがあるんでね、黒猫さんにも。15っていう。そこはだから合わせますよ、黒猫さんに。僕はもっと安くてもいいんですけど、黒猫さんに合わせます。
低いよ、15でも。
15もらったら、キコリやめれるの？
キコリやめれますね。そうか。
え？
ちょっと減らすかな。
あ、キコリを？
うん。
楽になるじゃない、それで。
楽になるね、相当。うん、夢の話でした。
ということで、今日久々にライフハック、皆さんからメールいただいて溜まってるんで、やらせていただいていいでしょうか？
はい。
なんでそんな嫌がるの？ライフハック会を。
ないんで。
いやいや。
ライフハックが。
ないっていうか、あなたやってるんです、毎日。気づけてないだけ。
それライフハック。やってない。
やってるって。一人暮らしの人なんて全員やってる。おのおののライフハック。
生活だから、それただの。
それを教えてって言ってるの。皆さんのライフハックも聞けるし、僕たちのライフハックを広めることもできるし、こんな楽しいことないですよ。
そうですか。
ライフハックラジオでもいいぐらいだもんね。新しいポッドキャスト。
聞かないでしょ。もう言っちゃってんだから全部。第1回目からもうカスカスですよ。
コテンパンダさん。これはあの感想メールです。引き金先生、黒猫先生。2022年もぐいぐいとキモキモコンテンツの配信ありがとうございます。声を出して笑いすぎて近所に聞こえていないか心配です。名作シリーズ、一人暮らしのライフハックを拝聴して以来、困った状況になっております。引き金先生がベッドの両脇にティッシュの箱を置いて、すごい速さで無駄な動きなく、さっさっさとティッシュを引き抜く図、ホワイトデニッシュショコラを頬張って、口の周りにクリームをつけちゃって、えっちらおっちらティッシュを取りに行く黒猫先生に対して、ピピーッと笛を吹きながらトラベリングを取る引き金審判の図、これらが頭に浮かんで離れません。私は絵がうまく描けないのですが、イメージはこんな感じです。うまい方が書いてくださったら、こういう感じのパンドラグッズが欲しいな。T シャツとかマグカップも欲しいな。好きなものに囲まれたいです。今後グッズを作成される際にご検討いただけましたら幸いです。おねだりリスナーで、いつもすみません。今年もおるよで、あの、イラストを書いてくださっております。
ね、これは、地下で、槍を刺すことによって封印してるやつですか、これは。
これは、リリス？
あ、リリスか。
いやいや、僕がね、うん、右と左にティッシュでサッサッサってね、手をクロスさせて撮ってる図なんですけど、うん、まあ本当にね、 廊下があるんですけど、うち。
うん。
最近ね、まあこれ重大発表ね。
はい。
廊下にもティッシュ置きました。
いらないでしょ。
どうなるんだろう。廊下
にティッシュはいらないでしょ、絶対。
これもしかして、トリプルにすると、QOL 上がるんじゃねえのと思って、一応3箱目のティッシュを廊下に置いてるんですけど、うん、まあ、そこまで出場機会はありませんが、非常に助かっております。
どんな時に使うんですか？
だから床にゴミ落ち、床にゴミ落ちてるなとか、あの、廊下にね、一応簡易的な本棚がありますんで、
うん。
そこで殺人鬼の本選んだり、あと DVD 選んだりするんですけど、そこでふむふむふむってやってるときに、あ、ちょっと鼻水出てきたなっていうときにさっていけますから、あ、これは便利だなと。
無理やり使おうとしてるじゃん。
これはやや無理やり。3箱目に関してはちょっとやや無理やり。
だから浪費じゃないですか、それはもう。
あの、実験中です、はい。浪費ではないです。結局、減る量ってのは一緒ですから。だって廊下で鼻水出たら結局部屋に行ってティッシュ取る。
鼻水出しに行ってんじゃん、廊下に。
いや、そういう感じはありませんよ。結局だから部屋に戻ってティッシュを取るわけですから、ティッシュを浪費してるわけではありません。保険をかけているという形ですね。申し訳ないですけど、2箱目のティッシュ出してない方に3箱目のティッシュを説明する、こっちも気はありませんので、うん、分かってもらおうと思ってないんで。
ここは別にね、分かりたくもないんでね。
うん。違うステージにいるんでね。
それは違うステージにいますよ。だってもう、使おうとしてる人なんで、ティッシュを。
いやいや。あのね。
いや、
僕はもうティッシュを取るために、はい、旅に出たくないんです、うん、あなたみたいに。
だから、旅って、旅っていうもう表現しちゃってるんでね。
うん。なぜその、鼻を噛むために遠方に出なきゃいけないのか。
うん、だから遠方っていうか家の中なんで。別に。数歩歩けば。
いや、もういいです、いいです。もういいです、別に。説明する気もないんで、はっきり言って、あなたに。もう、2箱目わかんない
し。したく
ないわ、うん。3箱目の話したくないわ、もう、なんか。レベルの低
い。しなくていいよ、だから。
いいです、だから。
うん。はいはいはい。
便利って作れるんだな。
便利っていうか。ねえ。
なんか上から見たつなんだよね、これ寝っ転がってる俺を。
うん。手をクロスさせる理由あんのかな？右は右で取ればいいんじゃないですか、これ。
クロスさせた方が面白いから、
ね。いや、もう面白さに走ってんじゃん、やっぱり。
じゃあ、皆さんからいただいたライフハック紹介したいと思います。どうぞ。
これ浜田さんでいいんですか？
浜田さん。
りょう先生方こんにちは。一人暮らしライフハックはとても興味深く聞かせていただきました。ティッシュを部屋ごとに置くことは普通かと思っていたのですが、まさか一部屋にしか置かない人もいると知り驚きました。ぜひ黒猫先生は一度試していただきたいです。どれだけ快適なことか。ティッシュ以外でおすすめのライフハックがあるのですが、これは取り入れる価値があるか聞いていただきたいです。私のライフハックは寝床をハンモックにすることです。これを言うと周りから本当に寝れるの？と聞かれますが、マジで快適に寝られます。寝つきが悪かったのですが、ハンモックを導入してから揺れが心地よくすっと眠りにつけるようになりました。メリットは腰痛改善、朝楽に起きられる。特に夏使用すると涼しくて最強です。そのまま置いておいてもインテリアとして成立し、もちろん折りたたみも可能です。値段は安くて4000円ほどで、冬はハンモック専用の寝袋があります。唯一の不満といえば寝ながら作業ができないことですね。ライフハックというかおすすめ商品みたいな感じになってしまってすいません。あと細々としたおすすめライフハックは、靴下をメリノウールのものにする。素材的に1週間洗わなくても臭くない。傘を高くてお気に入りのもの一本にするです。ぜひお試しあれです。
まあ最初のね、冒頭ちょっと軽く触れますけど、そのティッシュ、
うん、
まさか一部屋にしか置かない人もいると知り驚きましたって言ってますけど、
うん、
違いますね。僕は一部屋に2個置けって言ってるんですよ。
え、一部屋にしか置かない。 ああ、はいはいはいはい、そう
ですね。浜田さんは部屋ごとに置くことは普通かと思っていたのですが、一部屋にしっぱな人もいると知り驚きましたって言ってますけど、黒猫、うん、さんも多分二部屋あったら、一部屋ごとにティッシュ置くでしょ。
うん、二部屋あったら、まあまあまあ。
え？
ははは置くか。
いやいや、まあまあまあじゃなくて置くでしょ。鼻水出たらお前隣の部屋行くんか。そこまで言ったらもう逆張りですけど、さすがに。
いやいや、まあまあね、部屋ごとにありますよ。
部屋ごとにあるよね。
うん。
部屋ごとに置いたら便利だよっていう話じゃなくて、僕は一部屋に2個置きなさいって言ってるんですよ。
うん。そうですね。浜田
さん言いたいのね。
うん。うん。
え、実家、各部屋にあったでしょ、ティッシュ。
いや、リビングにあるでしょ、まず、ティッシュ。で、自分の部屋にありますよ。それはもちろん。
ですよね。弟の部屋にもあるし、うん、両親の寝室にもありますよね。
あります。
うん、まあ、そういうもんですよ。
うん。
なんさっきの、まあまあまあ、置くかっておかしいよね。
え？別に、まあ、そこまで言うほど不自由じゃないですよ、別に。
いやいやいやいや。
今の家だったらね、だって。部屋しかないんだから、一部屋しかないんだから。
そうそう、今はもう一部屋しかないから。で、メインのハンモック。
ハンモック。
僕が気になったのは、いいなと思ったのが一点だけあって、夏涼しいっていうのいいね。
ああ、確かに。
やっぱ背中が布団と接地しないから確かに涼しいよな、ハンモック。
ああ、網目だから背中が。
うんうん
うん。空中だからやっぱ。
ただハンモック買った場合ベッド捨てなきゃいけないってこと？
うん。
それがやだな。だって冬用の寝袋って言ってるじゃん。
ベッドの上、位置的にベッドの上に来るように設置すれば別にスペース的には、うん、捨てる必要もないんじゃないですか。
すげえバカっぽいな、それ。
これどうやって固定させんの？これ。
柱が2本あるんじゃない？
そのなんだ、アジャスターみたいな？
アジャスター？
床と天井で固定させるってことですか？
ああ。
うち、ね、ネジをね、打ち込んじゃダメなんだよな、多分。
ああ、そこまでしっかりさせなきゃやっぱ倒れちゃう？
倒れちゃうでしょ。
え？
70 キロもあんだから。
下が、繋がってたら倒れなくないですか？下が鉄板で。
ああ、下が鉄板で。
右の柱と左の柱が、そう
そうそう。あって、2本あって。ああ。
そしたら天井まで、ね、やらなくてもいいかな。
うん。あんまアマゾンでも見たこと、検索したことないな、ハンモック。
ないねどうすか、黒
田さん。4000円
は安いよ。
4000円、まあね。
うん。
なんかね、マットレスとか買おうと思ったらそんぐらいしますからね。
うん。
もっと安いかでも、マットレス。
ただまあ、ベッドを排除してハンモックを置く暮らしにするとするじゃないですか。
うん。
そうすると、なんかこう、いろいろできなくなることがありますよね。
あ、そうですか？ハンモックでやればいいんじゃないですか？
何を？
その、布団の上でやってたことを。
だ、何を？
な、ハンモックで VR ゴーグルを つければいいんじゃないですか？
いやー、だから、まあ、そのね、機械が、ないから、その心配しなくていいんじゃないのって言われるかもしれないんですけど、
うん。
そのハンモックで、
うん、
そのね、ハンモックで、ハンモックの上でね、
うん、
セクースできないでしょ？
よ、余計卑猥になってるんだよ。うん、できるでしょ？
できねえだろ。めちゃくちゃいい女だろ、それ付き合ってくるの。
その、一個に決めればできるでしょうよ。
何？
タイを、
決めれば
タイを一個に決めればできるでしょ。
どういうタイのこと言ってんの、それ。わからん。
いや、もう、一個に決めればできますよ。揺れが激しいけど。何一個ってで何？
違う違う、マジで何のこと言ってんの？
いや、それは何でもいいんですよ。その、移行するのは難しいから、ハンモック上でね。うん。
だって、ハンモックの上で正常位できないでしょって言ってんの。
できますよ。
ビタンってなるでしょ。
そんな不安定なんですか？ハンモックって。
不安定でしょ。俺落ちるイメージあるよ。クルーンってなって。
ああ。そうか。
で、ベッドがないから、正常位もできない。女の子が背中が痛いから。で、うん、膝の皿が割れるからバックもできない。
うん。
ってなると、もう、うちにもし女の子来たら、
うん。
最初から最後までタッチバックってことになりますよ。
いいじゃないですか。
いやいや、やだよ。
それでいいよ、もう。ハンモックに、捕まりながら。
浜田さん、そこ考えてる？ちゃんと。浜田さんは冬。
考えてますよ。
冬もハンモックで、ハンモック用の寝袋で寝てるってことは、ベッドが多分ないってことよ。もうベッド処分してるってことよ。
そうっすね。
布団も。
うん。
浜田さんそこ考えてる？浜田さんもしかして、最初から最後までタッチバックなんですかっていう話。だって女の子冷めるでしょ、その、今からバックするから、あの膝にね、僕サポーターつけるからちょっと待っててね。冷めるでしょ。
え？
ええ。
武藤がつけるような膝のね。
おう、あ、でも最後の、あれですね。靴下じゃなくて、その傘？
靴下は、別に、こだわりない。
靴下はね、いっぱい あって、選ぶの好きなんで。
はぁ、あ、はぁはぁ。
傘、確かに、ミニ傘2、3本あるんだったら、高くてお気に入りのものを1本にするっていうのは、俺も賛成なんだけど、
まあ、忘れづらいっていうのはありますよね。高くすれば。
でも忘れるよ。俺、それでも忘れた。
じゃあもうしょうがないわ。
マジで忘れる。電車に。
電車？
電車。
これ何？お気に入りの一本にするとどういうことになるんですか？
いや、それこそだから大事にするから、その、まあ、部屋に傘が2本以上あるのが意味ねえだろってことでしょ。
ああ、まあまあまあ、確かに。
うん。
今3本あるんで、家に。
そうでしょ。
やっぱ折りたたみですよ。一番。
ああ。
効率的なの。
黒猫さん折りたたみ常に持ってるイメージあるね。
で、今失ったんですよ。壊れちゃって。うん。
あ、そう。
今もうビニール傘しか持ってない。
まあ、昔はずーっと持ってましたよね。もう絶対雨降らない日でも入れてたでしょ。
うん、うん、そうですよ。常に入ってるんで。気にする必要はないんで、そう。
うん、うん、
まあ、これ、まあ、この中のどれかはもう絶対、実践してください。
なんでだよ。
あ、ハンモック買ってください。もう。
ハンモックか傘だね、俺では。
本当？ハンモック。
ねえ。
じゃ寝苦しかったらブチ切れるよ俺。全然寝れねえじゃねえかこんな野郎。
ハンモック買う前にベッド捨てたら。
いやいやいや、もう大博打じゃないですか。ベッドじゃねえし、うち。
あ、違うんだ。
布団ですよ。
あ、じゃあ黒猫さんに任せます。じゃあ、黒猫さんに任せ
る。なんで俺が任されなきゃ
いけない。いや、俺ベッドあるもん。ベッドあるのに設置するの、なんかもう場所ないじゃん。
だから、ベッドよりちょっと20センチぐらい高いところに設置して、ハンモックを。
アホなんだ
って、ね。落ちても大丈夫みたいな。
絵面がすげえアホじゃん。ベッドの上にハンモックつってるの見たことないもん。じゃあ、もう一ついきます。 引き金さん、黒猫さん、はじめまして、肛門ピクジローと申します。いつも楽しい配信ありがとうございます。さて、お二人がお話ししてくださった一人暮らしライフハック、共感の極みでございました。私自身も大学時代から社会人時代にかけて、実に15年間一人暮らしをしておりました。長い一人暮らし生活の間には様々な試練がありました。お風呂掃除という概念がなく、不快の海を作り上げたこと。保温状態の炊飯器を1ヶ月放置し、不快の森を作り上げたこと。あ、不快の森だ、どっちも。
うん。
カレーを3ヶ月放置し、不快の森を作り上げたこと。今となってはどれも良い思い出です。家庭内の労働力が自分ただ一人と考えたときに、いかに気力の消費を抑えつつ、人間らしい生活を維持するかは非常に重要な課題であると痛感しております。そんな私からもライフハックネタを一つご提供させてください。それは、排水口を毎日洗えです。キッチン、洗面台、風呂の排水口、触りたくないですよね。では、食器はどうでしょうか？使うために洗っている食器を触ることに抵抗を覚える人はいないかと思います。そうです。排水口にゴミ受けをはめ、使うたびにすべて洗うのです。膨大な量の気力を持っていかれる排水口掃除も毎日やると数秒で終わります。まるで食器を洗うかのように排水口も洗えます。一日の終わりを排水口掃除で締めるのです。排水口に落としたカップ焼きそばを再びカップに戻して食えるくらい清潔度を保つのです。排水口が常に清潔というだけで不思議と生きる気力が湧いてきます。ぜひお試しください。ちなみに私の性癖は摂氏です。さよなら。摂氏ってこれ、盗撮ってこと？
のせいに、そう、覗きっていうか、そういうことでしょうね。うん。ちょっと不快の森の下り、スムーズに3つポンポンポンって言ってくれないと、テンポが悪くなっちゃうので。
ごめんごめん。何言ってんのかなと思って。
面白いところなんだこれ。
三段落ちになってるのに途中で止めちゃったってこと？
そうですよ。
ああ、それは申し訳なかった。最悪
ですよ、本当に。
なんか名前がすごい嫌悪感あってなんか嫌だったの。
まだピクジローだからいいわね。
最近嫌な
嫌だっていうか。
嫌な人多いから最近。
何嫌な人って。
メールの内容とかね、名前がね、その、うんを想起させる人が増えてきたから、一、yeah. 回、ちゃんとクリーンにしないとなっていうのは考えてますから。
いやいや、綺麗なもんですよ。
品だけは保てたんですよ。下ネタ多いな、こいつら。でも品はあるなって思われてたんですけど、最近品もなくなってきたんで、うんの話して。
いやいや、お上品ですよ。
いやだそれ、うん、それならいいんですけどね。うんうんの話がすごい、二つのポッドキャストで交錯してるんで。
いやいや、出し方がお上品ですよ。
あ、本当ですか。うん、それならよかったんですけど。はい、うん。綺麗に食べますからね、黒猫さんも。
いやいやいや
いや。一粒残らず。
食べるってどういうことですか？いやー、これはわかるんですけども。排水口？
うん。
うんなかなか難しいね。
難しいね。本当にわかるんですけど、言ってることは偉いんですけど、できませんっていう。
こと嫌ってなっちゃうな、う
ん。嫌なことしたくないからね。
いやでも、そうだよ。毎日やってりゃもう、ささだよ。なんか何かが、ね、こびりついて、へばりついてってことがないんで。
なんか、すべてにおいてこう思うんですけどね。どっかを掃除したときに、これを保とうって思うんですけど。
うん。
無理だから。
うん。じゃあ、それは毎日やってないからですよ。
毎日やるのは、無理です。
ゴム手袋とかもね、必要ないし、もう。その手でもうおかき食えちゃいますからね。
まあね、うん。分かってるんですけど。
分かってるんですけど、もう嫌ってなっちゃうんだよな。
分かっちゃいるけどですよね。
そう、やめられない。うん。
できないんだよ。
でも、よくこんなね、深いの森を、
うん。
うん、作り上げてきた、こんな怠惰な人がさ。
確かに、俺らよりすごいもん。
うん。
俺らよりひどいもんね、この三つは。
深いのも、アマゾンでしょ？
ええ。
を作り上げてきた人がよく心変わりしてこんな毎日排水口って。
あ、ヒントがあるじゃないですか、そのきっかけのヒントが。
え、きっかけのヒント？
ヒントがあるじゃないですか。大学時代から社会人にかけて、
うん、
15年間一人暮らしをしておりました。つまり15年のところで、
うん、
一人じゃなくなったっていうことですよ。
一人じゃなくなったんだ。すげえ、精巧なオリエンタルの人形買ったんだ。
いやいやいや、オリエンタル工業のラブドールじゃなくてですね。
ええ。
まあ、結婚したってことですよね。
ああ。
ピクジロー。
ピクジロー結婚できないでしょ、だって。ええ、でも、逆にやらなくなりそうだけどね。結婚したらね。
いや、黒猫さん、だから今全部やってるじゃないですか。掃除も洗濯も、ゴミ出しも。
うん。
それがあれじゃないですか？分割できるんじゃないですか？
分割だから。
あ、ピクジローは掃除担当なんじゃないですか？
ああ、なるほどね。排水口洗って。
そりゃ黒猫さん、黒猫さんも僕も、今の段階でこんなさ、毎日毎日、シンク掃除しろ、風呂掃除しろってさ、ピクジローさんさ、僕たち一人なんですよ。黒猫さんは、掃除もするし、洗濯もするし、ゴミ出しもするし、ガパオライスも作るんですよ。
そう。
そこ分かってんのかよ。
でもそれにもう慣れちゃったから、不快の森で深呼吸できるんで、こっちは。もう関係ないんで、もう。馴染んじゃったんで、もう、体がね。
居心地いいって。黒猫さんの家に僕はね、2回かな3回かな行ったことありますけどね。床に直置きしてるネスレのバリスタが、
うん、
もう、ほこりがもう、分厚く溜まってたんだから。
美味しいんだわ。
いやいやいや、病気になるわ。これがうまいんだわ、じゃないんですよ。
直置きしてるからもう、すごい響くんだわ。知ってると。
いや、マジで飲んでたんかい、あれで。
それで、ガス止められたのかな。
もう、ああなったら捨てるしかないでしょ。
いやいや、もう、まだ取ってます。
あ、持ってったの、
はい、
新居に。え、新居に持ってって一回もコーヒー作ってない
でしょ。作ってないですよ。そう。死んじゃうんだよ、だって。
いや。でなきゃダメですよ。
いや。
ライフハックじゃねえわ、こんな説教じみたメール。
そんな奴が摂取してるのか。
摂取が趣味でも結婚できんのよ。
うん。
まあ、でも家庭内の労働力が自分ただ一人と考えたときに、いかに気力の消費を抑えつつって言ってるから、一人暮らしの時に開発したんだな、一応。
うん。
排水口を毎日洗えっていうのはね。
あ、そうなんだ。
そっか、だからどっかで意識改革しなきゃな。まあそこまで汚くないですけどね。今も皿一枚も溜まってないですけどね。
ええ。
一応洗うんですけど、そのシンク、キラキラのキュッキュにはしてないな、常に。
これもう、焼きそば落としたらもう半分ぐらいしか戻せないってこと。
いや、だから汚いシンクの上に焼きそばがボーンって落ちたら、
うん。
それを全部、カップに戻して、
うん。
これがうまいんだわ。
いやいやいやいや。
魔法の言葉。
ひんねえな。
いやいやいや。
でも、カップに戻すだけね、偉いんじゃないですか？ もう、もうここお皿でいいわ、つって。そこまで食っちゃえばいいの。
いやいや、捨てますよ。落ちたら全部。落ちないようになってるしね。ペヤングも。
まあね。
じゃあ、最後に。あ、時間ないな。
時間ないでしょ。もう。
うん。本来ね、僕と黒猫さんのライフハックも一つずつ発表するつもりだったんですけど。
はい。
それは、次週、やらせていただきます。
次週やらないです。
次週やらせていただきます。
そんな2週もやらないです、ライフ
ハック。やる。来週、まあ、近々やらせていただきます。僕、考えてきたんで。
はい。
ありましたんで。はい。じゃあ、お楽しみにしてください。まだまだね、僕の私のライフハック募集しておりますんで、よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。